ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。日曜日の朝はリスナー様からお題をいただいてのフリートーク会です。運に関する不安、疑問、あとは九星に関する興味とか、はたまたネットで見た占いに関する不信とか、有機こよみの中でわからない部分へのご質問だとか、いずれもコメント欄にてお待ちしています。ジャズさん、早速ありがとうございます。いる暦を開封設置する吉日について、お正月飾りには一夜限りは縁起が悪いと言われたことがありますが、いる暦を置くベストタイミングはございますかとのことで、まず一つ言えるのが、あの表紙がもう縁起のデザインなんですよ。引用旧記が設計された表紙なので、何年何月何日に飾り始めてもらっても、その表紙そのものに縁起の良い効果がある。これ一つ間違いなく言える部分です。そういう意味ではそこまでこだわりすぎずとも、なるべく早く飾ってほしいっていうのが正直なところ。とはいえ、まだ表紙しか使えないようなオブジェって、机の上に、カウンターの上に置いておくと邪魔な部分もあると思うんです。やっぱ使えるようになってから使うっていうのがいいとは思います。そうすると使い始めることができるのが1月になりますね。弊社のそこにいて運を知らせる卓上歴いる暦は1月から1月までの13ヶ月カレンダーです。使えるようになるのが1月からなんです。そうすると1月から飾り始める時点で一夜飾りはないわけです。もっと言っちゃえば1月から1月までの13ヶ月カレンダーなので、どっか一月は2つの卓上歴が重なることも考えて作っています。で、1月だけは古い卓上歴と新しい卓上歴両方並べてもいいし、一つはもう片付けてもいいしっていう状況なので、1月から使い始めるというのを今度考えた時に、1月は必ず後半がごっそり土用になります。そうすると1月の前半がいいなということになりまして、そうすると1月前半で土用じゃない時期を考えた時に、今度は1月1日って縁起はいいものの、まだ12月なんですよ。暦の上では9年度中です。そうすると1月1日2日3日4日、ここら辺はまだ1月に入っていないと考えます。そうすると毎年変わるタイミングじゃなくて、毎年同じ1月のスタートっていうんで言うなら、1月の7日の人日の節句、ここら辺はいいとこじゃないかなと思います。もしくはもう一つ、毎年変わらない吉日として僕が割と重視しているのがゾロ目で1月11日。その日が大安であろうが仏滅であろうが、どんな時であろうが、不成就日であろうが、何不下がりであろうが関係なく、1月の7日、1月の11日、ここらあたりから使い始めるっていうのは良いと思います。そんなのでお答えになっていますでしょうか。いる暦を置くベストタイミングは、まず1月という月である。もう土曜前である。正月三が日が終わった後である。そうすると、人日の節句か111。こ ここら辺試してみてください。サンフラーさん、ご質問ありがとうございます。山林房について教えてください。引っ越し等には良くないと言われていますが、新しい家具をその日に設置することは避けた方が良いでしょうか、とのこと。これ3つのアプローチがありまして、まず1つ目が山林房っていう三軒両隣がなくなってしまうという山林房と、もう1つは山林房というの宝、三つのね、輪っかの宝って書いて三輪房っていう場合もあるんですよね。これどっちにしますかって、もう字からして違っちゃいますよっていうのが一つ目ですね。で、二つ目が、引っ越し等ではない。引っ越し等には良くないではないと。建築に良くない。っていう考え方です。何をもって建築をするかの定義が、住居の新築、取り壊し、増改築、土地の造成、ここら辺が建築です。広い意味では、ものすごく広い意味にすれば、新しい家具を購入設置、これも建築になるのかもしれない。それを言うなら家電の購入設置、これも建築になるのかもしれない。でも少なくともそれって大工仕事ではないと思うんですよね。ましてや引っ越しにまでそれを採用するのかどうかということになると、もう元々の定義の違いからになってしまいます。少なくとも有機暦においては、引っ越しもダメ、家具もダメ、あれもダメ、これもダメ、全部ダメじゃなくて、大工仕事を伴うような建築ごとによろしくない。最も代表的なのが、の基礎着工やあとは上棟式です。まあ、あと地鎮祭も良くないですね。そういう建築、こっから家を建てますよ、こっから壊しますよっていうタイミングの最初、初日を山林房に行うのは良くないっていうのが定義です。で、これに関しては教科書によって書いてあることが違う場合があるんですよ。有機暦はこの世界における全ての教科書を網羅しているのではなくて、建築ごとには良くないですという教科書を採用しています。だからそれ以上意味を広げすぎることはない。建築ごとに良くないということは、あれもダメだし、これもダメだし、きっとこれもダメ、きっと食器の初下ろしにも良くないし、家に関わることなんだから、絨毯を新しく敷いたり畳の張り替えをしたりするのも山林房は良くないみたいに広げすぎることはないです。ここら辺は定義の違いっていうアプローチだと思ってください。で、ここまでが知識理屈の話で、僕が最重視するのが3つ目の考え方です。地域性です。自分自身が山林房と山林房どっちを採用しようが、また教科書上の定義がどんなことであろうが関係なく、これを最優先して守ってくださいというのが地域性で、どういうものかっていうと、山林房という知識を、私が住む町の、私が住む地域の人たちはどんなふうに採用しているか、これです。山林房って割と私ではなくて、私の周囲にいる人たちっていう目で見るんですよね。私が山林房に何をやるかではなくて、私がやっているのを周りの人たちが見て、あの人は山林房に丸々してるっていう見方の方が強いです。山林房が与える私の影響より、山林房に何かをしている私を見た周りの人たちの評価、こっちの方が強かったりするんです。で、問題なのが、ある地域においては山林房は全て良くないって考えるところもあるんですよ。例えば冠婚葬祭、例えば宴会、 の建築ごとはもちろんのこと、お見舞いとかね、あとはお店の開店とか、そういうあらゆる物事に良くないって考える地域があるんです。あそこんちは三人坊にもかかわらず七五三のお祝いしやがってみたいなね。で、そういう地域に住んでいる場合は、自分が三人坊三人坊どっちを解釈をしようが、有機小読みの定義が何であろうが関係なく、地域ルールを最優先にした方がいいです。一方でですよ、私の普段の生活はもちろんのこと、私の周囲の人たちが三人坊の存在さえ知らない、学校で習わなかったのはもちろんのこと、私の両親も兄弟も友人も三人坊のことなんて過去一度も言ったことがないっていう、三人坊が特に暮らしの中に浸透していないような地域で三人坊言っててもあんま関係ない、その地域性ってやつです。これね、同じ群馬県の中でも全然違ってくるし、同じ地域の中でもやっぱりね、家族一族みたいなもので変わってきたりするんですよね。ちなみに群馬県富岡市において三人坊が強く言われるようなことはないです。まあ、群馬県富岡市って言い過ぎたらダメか。群馬県富岡市岡本の僕が所属する組合、鍛冶屋組において、三人坊だからっていうワードが出てきたことは一度もないんです。そういうところにおいては、独自の感覚の中で自分が持ってる教科書を運用するんでいいと思うんですが、さて、サンフララさんがお住まいのその場所、そこでは、両隣三県を含めて三人坊っていうワードが出てきたことはありますか？ないんだったら、自分の解釈と自分の定義、自分が使っている教科書の定義で決めるんで良いと思います。そんな感じで、それは正解、それは不正解って一概には言いにくいのが三人坊。場合によっては地域にめちゃくちゃ深く根ざしている場合もあるし、神事とかお祭りに関わってくることもあるんですよ。これは三人坊とは神道に深く結びついてるって話ではないんです。そもそも神道に三人坊って言葉出てこないんだよ。天照大御神は三人坊に気をつけろって言ってないんで。でも地域性においてその土地に根ざしてる3つ目のパターンが結構あるんで、そこだけ気をつけていただければ良いと思います。群馬県富岡市鍛冶屋にお越しの場合は建築ごとだけ気をつけていただければ大丈夫です。いや、ちょっと長く熱くなりすぎてしまいました。割と三人坊ルールを強めに適用するようなご家族一族や地域っていうのがあるんで、そこは皆様お気をつけください。あ、よかった、サンフラーさん。あまり広げすぎずに行動します。周りは気にしていない。私が気にすぎていました。とのこと。その場合は建築ごとだけです。地鎮祭、基礎着工、棟上げ、上棟式、などなど、その建築ごとの時だけ気をつけていただければ大丈夫です。ヒレミンさん、幸運の色彩について教えてください。今年は黒だったので黒いものを意識していました。来年は透明なのでタオル、洋服などはカラーを意識することはできないということになりますか？ありがとうございます。これ透明のところに、有機小読み2026の透明のところにも書いたと思うんですが、おっしゃる通りまず透明です。代表的なのがガラスみたいな、本当に透明のものですね。ガラス、水晶、その他自然石の透明のもの。とは別にもう一つあるんです。それが何色かに関係なく向こうが透けて見える素材。代表的なのがレースです。レース素材のものは、それが水色のレースであろうが、白いレースであろうが、ブラウン系のレースであろうが、 透過性のもの、向こうが透けて見える素材、あとメッシュとかね、あとは薄いガーゼ、もう光を通し向こうが透けて見えません。薄い方がいいんですけど、こういうものに関してはタオル、ハンカチ、洋服などにおいても取り入れることができます。もうレースとかメッシュじゃなかったとしても、こうポンポンポンって向こう穴が開いているようなデザインで向こうが透けて見える、半透明のものというよりはレースメッシュ素材、向こうが透けて見えるというデザイン素材は全て一泊水域の幸運の色彩です。というわけで、まあ下の柄が透けて見えるようなガーゼシャツもそうだし、あとは男性女性問わずにレース素材の何かしらの衣服、肌着、下着、ここら辺ぜひ取り入れてみてください。ジャズさん、ありがとうございます。ご指導の日に飾りますとのこと。卓上歴、イルコ読みのことですね。まあ、ポイントは1月にしましょうと。で、1月が三が日はまだ12月になりますので、そこは避けて、また後半は土曜になりますのでそこも避けてということになります。 N シャンティさん、いつか長年住んだ家を壊すときは、すぐに壊すのは良くないと聞いた覚えがあります。最低半年は置いた方が良いとか、その半年は全て片付けてから、物はなくすぐに明け渡せる状態の半年ですか、それとも人が出て行ってから、物はまだ置いてある状態の半年ですか、よろしくお願いしますとのこと。あまり細かいことは言わず、簡潔に、本気モードで住居を取り壊すとき、当人のご家族のいろいろな現実的事情は考慮せずに、本気モードで教科書通りに住居を取り壊そうと思ったとき、そこがもぬけの殻になってから1年間です。もぬけの殻になって1年後に取り壊すのが良いです。で、こっから先は妥協の余地を探していくことになります。理想は完全にその中にあらゆるものがなくなってから1年経過後住居を壊す、これが理想なんですが、なかなか難しいじゃないですか。そうすると、もぬけの殻の定義とはどこまでだったら妥協できるという話になりまして、人がいなくなってからです。物は多少残っていても OK。 だからまず家族全員、居住者全員引っ越しをして、で、中の片付けに関してはゆっくり進めてもいいですと。完全にそこに人がいなくなってからだったら、中のものは少しずつ後から片付けましょう。で、1年後に取り壊しをしましょう。これはもう大いに妥協の余地ありです。そこまでできたらもう十分立派、最高です。理想のベストというより現実的なベタ、最適解です、それが。で、今度それさえも難しい場合は、人がまず先に出るっていうのは譲れないんですが、今度ですね、期間の問題が出てきます。12ヶ月間空けるのはちょっときついよっていうふうになった場合、その場合は、まあ、どこまで譲れるかっていうと、の3ヶ月です。丸3ヶ月の期間を空けて、4ヶ月目を迎えたタイミングで、人はもちろんのこと、物もすっかりなくなっていて取り壊し。これがいいです。その際に、まず人が出ます。本当だったら人も物も完全にいなくなるっていうのがいいんですが、まず人が出て、で、物はゆっくり後から片付けていただくのでも大丈夫です。そこから丸3ヶ月が経ちました。4ヶ月目を迎えた時に、人も物もすっからかんの状態になっています。すっからかんって言葉合ってます？ 方言ですか、完全に物が中にない状態になりました。さて取り壊しをしましょう。これが現実的な、まあまあここまでできればもう十分不安はなく取り壊しをできますよっていうことになります。ここまでが妥協の余地で、こっからさらに妥協を重ねようと思ったならば、それは何かしらの対処方法が必要です。4ヶ月目にもぬけの殻の家を取り壊しすることができれば、そこには対処いらないです。でも、いや2週間後には1ヶ月後にはもう取り壊しなんですとか、いや物があと少し残っている状態で取り壊しなんですとか、物は出せたんだけど人がまだ1人だけ残ってる状態での取り壊しなんですってなった時には、ケースバイケースでのその状況に合わせたそれぞれ異なる対処が求められるということになります。だからみんなが現実的なところで妥協の余地をしっかりと考慮したして全員共通、これだったら OK だよっていう方法が、3ヶ月間空けた家、もぬけの殻の家を取り壊す、ここまでだと思います。で、余裕がある方は理想を狙っていくが吉です。なんていうお話をしていたら、あっという間にだいぶもうお時間になってしまいますね。本日の会話、フリートーク会話以上となります。ご質問皆さんありがとうございました。しっかりとご質問を準備してくださって、パッてもう間髪入れずに、きっとこれコピペしてくださったんですよね。そのご配慮がありがたいです。また次回の日曜日もご質問お待ちしております。さて、今日という一日は2025年9月の28日日曜日。休息の9月も今日入れて残りあと11日間です。10月の6日月曜日には本年度2回目の大吉日が待っています。ただの吉日ではないです。大吉日です。複数の縁起が重なっている。そこは、ぼーっと過ごさないで予定を入れて運を動かしたいし、その日を健やかに満喫したいです。となると、その前日までにいつもの自分らしさ、元気な自分を取り戻して吉です。今日の幸運のレシピは秋ナス。まだまだナスの旬は続きます。最後に今日のキーワードは議論。意見を論じ合う。その心は、言いたいこと、伝えたいこと、聞き入れてほしいことがあるならば、大声を張り上げて感情的に言うんじゃなくて、静かな態度で、静かな声でちょっと聞いてもらえるって伝えた方が通ります。通りがいいです。相手の反論に対して食い気味にかぶしていくみたいな、こう押しの強い不調は、向こうの反発力、抵抗力、摩擦力も強まってきちゃうんで、それだと正当、正解でも伝わりにくいです。であるならば、ちょっと静かにしてもらっていい？静かになるまで待って、これこれこういうことなんだけど、で、穏やかにゆっくり伝えた方が、結果としてスパンって真ん中に通るのでおすすめです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。皆様、皆様おはようございます。ありがとうございます。今日のみんなの空模様は、曇りと晴れが半々ぐらい。リオさんのところは雨も降っていて。でも今日は穏やかな、昨日みたいな暑くないお天気ですね。群馬県富岡市の空は今薄曇りです。暗い薄曇りになります。N シャンティさん、ありがとうございます。先日、おばが亡くなり、いとこと実家の片付けについて話していたときに質問されたので聞いてみました。妥協案とともに伝えます。ありがとうございました。とのこと。とはいえ、僕が今お話しした妥協案って、理想のベストに対して現実的ベター、で、有機暦が採用するのって最適解のことを幸運とするので、80点を吉とするんですよ。 理想に対して20点足らなかったとしたならば、この20点は教科書とはずれてるかもしれないけど、現実には最適マッチしてる。このね、妥協の余地、変更の余地があるからこそ、無理や消費消耗が起こらず、そこがクッションになって現実的最適解、まあベターが来るんですよね。逆にベリーベストを僕たちは狙ってしまうと、教科書には褒めてしまう、褒めてもらえるかもしれないけど、家族や友人、時間、肉体的負担、金銭面の負担、これらが必ず摩擦が生じて、その20点のゆとりを作らなかったおかげで、作らなかったせいで、僕たちの運って疲弊しちゃうんですよ。だから今ご紹介した妥協案の現実的ベターは運の最適解だと思ってください。で、人によっては理想のベストを狙ったとしても、100点満点を狙ったとしても現実的な無理が生じないよっていう場合はあるんですよ。1年間もぬけの殻の家を放置したとしても、金銭面での負担も少ないし、誰も無理しないで済む。むしろ業者さんはゆっくり選ぶことができて得した方だわみたいなこともあるんで、ベリーベストが今日というわけではなくて、僕たちが最も重視すべきは変更の余地や妥協の余地がある現実的なベタ、自分にとっての最適解こそが何よりの基地で、それが仮に教科書上のベリーベストとぴったり重なってなかったとしても問題ないってところをぜひいとこ様にお伝えください。なんならこの部分を切り取って、こういうことだからって教えてあげてください。まあ、あえて付け加えるとするならば、取り壊しの時、三輪房の火は選ばない方が無難。そのお住まいの地域性、いとこ様ご実家の地域性にもよりますが、1ヶ月に3回ぐらいは三輪房来るんで、その日だけ避けてできると良いし、あとは土曜を避けた取り壊しができると良いです。というわけで長くなりましたが、今朝の配信はここまで。休息の9月、迷った時は休まる方を意識して行ってきましょう。